高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週から福岡高裁の危険運転致死傷罪の判決の話をしておりますが、内容がいろいろな問題を含んでいるということで、今週引き続いたお話にさせていただきます。判決は一審判決をひっくり返して危険運転致死傷罪が成立するということを言いました。どこで判断が変わったのかということを判決の報道されている内容に基づいて考えてみますと、高裁の判断はこの事故が起きた道路の部分、これは橋の上ですけれども、左側が低く傾斜している。でハンドルを例えば握るの離したりしますと、左の方にこう流れていく、車が左の方に進む、そういう道路には傾斜があったということを指摘しました。でこれは実は多くの幅の広い道路にはそういう傾斜がつけてあります。道路の真ん中に水が溜まったりしないように真ん中を高くし、脇を低くするという、これは道路工法上のある意味常識なのですが、この道路がそうなっていたということを挙げて、ハンドルをもし離せば左側に車が流れるということが、流れないで直進できていたのだから、だから運転者はハンドルをしっかり握っていたと。でそうすると脇見運転をするということはないはずだと。一審判決が脇見運転をして10秒以上も経過したという判断をしているけれども、脇見運転をしていたということになればハンドルをちゃんと握ってなかったということになるんじゃないかと、こういうような判断をして、運転者は脇見運転をしていないという理由で一審判決を否定したんですね。でじゃあどうして事故になったのかというと、アルコールの影響で前方がよく見えないということになって、被害者の車、先行車両が間近になるまで認識できないことになったんだというんですね。だけれどもよく考えてみると、この論理はあまりよくわからないお話です。なぜかというと、脇見運転をするということとハンドルをしっかり握っているということは必ずしも両立しないわけではない。ハンドルを握っていても脇見運転をするということもあり得るし、ハンドルをしっかり握れていたはずだから脇見運転をするはずがないという理屈はどうもあまり筋が通った話とは言えない。でさらに問題なことは、ハンドルをしっかり握って運転できているほどに能力があったということを言うのだとすると、そのドライバー、つまり被告人ですけれども、ドライバーの運転時の能力は結構高かったと言っているに等しいと思うのですが、とするとにもかかわらずアルコールの影響で前方注視が困難になる、正常な運転が困難になっていたのだということを、じゃあどう説明するのか。能力が高いと言ってるのか低いと言ってるのか、ひどくこのちぐはぐ感を免れない判決だという気がします。少なくとも説明が非常に足りない判決ですね。このどうもそこら辺を考えてみると、控訴審は一審判決をとにかく否定しなければいけない、否定する材料がどこかにないかということを考えて、とりあえずその道路が左側が低く傾斜しているということを取り上げて、脇見運転がありえないという理屈を立てて、それを潰した上で、それで危険運転致死傷罪を認めるというような、どうもそういうなんか理屈というのか結論が先行したというのか、そういう印象を私は強く受けます。で一審からずっと議論されていたことなのですが、この被告人の事故時の飲酒量はあまり多くなかった 中濃度、アルコールの血中濃度が血液1ミリリットルあたり 0.5 ミリグラムを上回る状態というふうに認定されていますけれども、これは呼気に換算しますと、呼気1リットル中 0.25 ミリグラムのアルコールにほぼ該当すると言われます。私たちはよく血中濃度ではなく呼気中濃度で議論しますので、それでお話をさせてもらいますと、呼気1リットル中 0.25 ミリグラムを上回る状態という程度の酒気帯び状態というのは、数年前までの道路交通法の酒気帯び処罰の最低限度の数値を少し上回る状態ということになります。今は酒気帯びの処罰の最低限が呼気1リットル中 0.15 ミリグラムまで下がりましたので、最低限度ではなくなりましたけれども、しかしながらとにかく低い数値なのですね。でこの低い数値がであるにもかかわらず、被告人がアルコールのために正常な運転が困難な状態になっていたのだということを言うとすると、それはよほどの分析を必要とする、その分析ができなかったということを控訴審判決には私は強く感じます。一審判決は被告人のアルコール保有量にも言及して、この程度ではアルコールの影響によって正常な運転が困難な状態ということを認定するにはまだ距離があるという趣旨の判断をしておりますけれども、そこを乗り越えると言いましょうか、理屈において圧倒する説明が高裁によってはなされなかったように思います。全体としてこの高裁の判決は結論先にありき、被告人を危険運転致傷罪で認めなきゃならないというところにひた走ったという印象を私は免れません。画期的な判決だというふうに評価する声もあるようですけれども、しかしこのような裁判がまかり通ると、例えば裁判員制度の下でも危険運転致死罪は対象になりますので、一般の市民の感覚からすればおよそ理論理屈は抜きに危険運転致死罪が認定されてしまうことになりかねない。で曖昧さを許す、それは刑事法の、いわば自殺ですので、私はとてもこれは心配です、懸念します。こういう議論になるようでは刑事裁判の命が失われることになっていきはしないかということを私は心配する次第です。皆さんはいかがでしょうか。今日はここまでにしましょう。